10ページから13ページ、市議会定例会、堀内市長、所信表明、概要。
令和5年6月、市議会定例会、堀内市長、所信表明、2期目の市政を担当するにあたり、概要を掲載しています。全文は市ホームページを見てください。紙面には二次元コードが載っています。また、堀内泰造市長の顔写真も載っています。ご挨拶。一期目を振り返って、私は本年4月16日告示の市長選挙において、無投票という形ではありましたが、再選の栄に欲し、引き続き今後4年間の市政を担当させていただくこととなりました。その責任の重さに身の引き締まる思いであります。一期目を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の拡大や、これを受けた緊急事態宣言の発令、東京オリンピック・パラリンピックの開催、世界的なエネルギー価格の高騰、ロシアによるウクライナ侵攻など、まさに激動の4年間でした。5月8日より、ようやく感染症法上の位置づけが、2類から5類へと引き下げられました新型コロナウイルス感染症との戦いにつきましては、約3年間、私の一期目任期の大半に及び、様々な困難に直面する中、市民の皆様をはじめ、関係各機関の皆様方から多大なご支援、ご協力を賜りました。少しずつ日常の生活が取り戻されつつある今、改めて深く感謝を申し上げる次第です。このような大変厳しい状況の下ではありましたが、笑顔の花咲く町、大和高田を将来都市像として掲げ、市立病院の在り方検討や、奈良県との大和高田市立病院の近鉄大和高田駅、JR 高田駅周辺地区への移転整備における県有財産の活用に関する協定の締結、ゴミ処理の広域化に伴うゴミ中継施設整備事業の推進など、本市の未来を見据えた土台づくりに着手できたという点においては、一定の成果を残すことができたのではないかと考えております。2期目にあたり、この2期目は新生大和高田の礎を築くべく、私の所持である、住んでよかった、住み続けたいと思える大和高田市を作りたい、との思いを忘れることなく、謙虚な姿勢で市政に邁進して参る所存です。それでは、今後4年間の取り組みについて説明します。なお、今期においても、引き続き、大和高田市まちづくりの指針などの計画に基づく、各行政分野の施策全般に、全力で取り組むことに変わりはありませんが、今回は、その中から特に大きく進めたいと考える6点に絞って、私の考えを表明します。1、未来のまちづくりの推進。現在、本市では平成27年度に奈良県と締結したまちづくりに関する包括協定に基づき、シビックコア周辺地区、近鉄大和高田駅、JR 高田駅周辺地区の2地区におけるまちづくりの取り組みを進めています。シビックコア周辺地区。大和高田市シビックコア周辺地区まちづくり基本構想における当該地区の課題解決に向けた基本方針をもとに、集積する行政文化施設等及び周辺における魅力づくりの一環としての広場整備事業など、社会実験実施による検証を行い、事業の具体化に取り組みます。近鉄大和高田駅、JR 高田駅周辺地区。冒頭でも触れました県岸事項である市立病院の建て替えについて、当該地区内の奈良県産業会館を含めた地域を建て替えにかかる現状での最有力候補地として、本年1月に大和高田市立病院の近鉄大和高田駅、JR 高田駅周辺地区への 移転整備における県有財産の活用に関する協定を奈良県と締結しました。令和4年度より当該地区の特性を生かした県中西部地域の拠点にふさわしい都市空間の再構築を図り、利便性の向上と活性化につなげるためのまちづくり基本構想の策定に取り組んでいるところでもあり、本市の将来を見据えながら慎重かつ丁寧に議論を進めていきたいと考えます。公共施設の再編整備について、市民スポーツの拠点として幅広く利用されている総合体育館は、その整備に向け社会情勢を見据えながらさらに精緻な検討を進めます。また他の公共施設においても全体の約 60% 以上が建設後30年以上を経過しており、その老朽化への対応が課題となっています。少子高齢化の進行や将来見込まれる各施設の修繕、更新費用などを踏まえ、今後の在り方について検討を進めます。これらの取り組みと並行して、人口構造転換期における地域づくり施策の一環として、人と人とのつながりを促進し、これを生かしたまちづくりが進められるよう、市民共同活動の育成支援などにも努めます。共同は協力の協、同は働くです。2. チャレンジ大和高田事業の継続。市民の皆様の健康づくりや地域産業の振興、町のにぎわい創出につなげる事業として、チャレンジ健康、チャレンジ商業、チャレンジにぎわい、チャレンジ農業の4事業からなるチャレンジ大和高田事業を引き続き今期も進めます。チャレンジ健康、加速する少子高齢化への対応策として、市民の皆様の健康づくりを推進します。近年コロナ禍の影響もあり、人との関わりが減少したことによるフレイルなどの課題も生じてきています。保健分野、高齢者福祉分野、医療分野などの関連事業を包括的に展開しながら、健康寿命の延伸を目指します。チャレンジ商業。これからの人口減少時代に対応し、持続可能な地域社会の創出に向けて、産業分野からアプローチする取り組みです。すでに本年度より、片潮商店街内において、創業者の育成と商店街の活性化を目的に、市内で創業を目指す方に対して、一定期間事業を営むための店舗を安く提供する大和高田市チャレンジショップ事業に取り組んでおり、地域産業の振興に向けた取り組みを今後も継続して推し進めていきたいと考えます。チャレンジにぎわい。文字通り、町ににぎわいを創出することを目的として推進する取り組みです。市内で行う効果的な活性化事業の立案を、事業者などに広く求め実施することにより、町のにぎわい創出に取り組んでいきます。今期はこれに合わせて、本市が関わるイベント事業が一層効果的なものとなるよう、市全体のイベント構成の見直しを進め、その再構築に取り組みたいと考えます。チャレンジ農業。現在の菊菜、小松菜、白菜、ほうれん草、ネギの本市特産野菜5品目に続く新たな農作物の産地形成を通して収益性の高い農業の実現、町の PR につなげることを目指す取り組みになります。本事業については、すでに令和4年度より、大和高田市地域農業再生協議会での議論などを通して、6品目の候補に、トウモロコシを挙げ、関連団体を中心に栽培技術の研究などに取り組んでいるところです。今期は、販路開拓に向けた取り組みを積極的に後押ししていくことで、作付け面積の拡大など、当該事業のさらなる発展につなげていきたいと考えています。3. デジタルトランスフォーメーションの推進。近年、社会全体のデジタル化が目覚ましいスピードで進展しています。そのような中、 本市もデジタル技術を活用した取り組みの推進に一層注力していく必要があるものと捉えています。本市のデジタルトランスフォーメーションの取り組みについては、令和3年度より総務省発出の自治体 DX 推進計画 DX はデジタルトランスフォーメーションに基づき自治体情報システムの標準化、マイナンバーカードの普及促進、行政手続きのオンライン化などの業務に着手してきました。今期は当該計画における重点取り組み事項の確実な実施はもちろんのこと、市民サービスの向上と職員の業務効率改善の2つの視点から当該取り組みを積極的に進めていきたいと考えます。4. 教育の充実と子育て支援体制の充実。現在直面する人口減少問題に対処し、今後本市が安定的に行財政運営を行っていくためには、若い世代の方々に定着していただける街にしなければならないと考えます。そのためには、当該世代の方々が働きやすく安心して子供を産み育てられる街、また子供たちが豊かな人間性とたくましい心身を持ち、自らの課題を克服していけるよう、地域全体で育むことのできる街を目指して取り組む必要があります。コミュニティスクール制度を導入。本年度より、学校運営や学校の課題に対して、保護者や地域住民等の皆様が参画できる仕組みとして、コミュニティスクール制度を導入いたします。学校を取り巻く問題の複雑化、困難化に対応するため、地域と学校が連携、協働して学校運営の向上を目指します。個に応じた学習指導の充実、合わせて子どもたちの確かな学力を育成するために、新学習指導要領のもと、個に応じた学習指導の充実に努めたいと考えます。さらに、園児及び児童生徒理解のための資質向上研修を活用し、子どもたちを適切に見立て支援する力の育成や、有効な指導法を吟味して、授業改善を目指しつつ、家庭とも連携しながら、学習習慣の確立に努めることで、子どもたちの学力向上を進めます。特別支援教育。特別支援教育として、支援を要する児童生徒の自立や社会参画に向け、一人一人の教育的ニーズを把握し、特に発達障害や不登校及び引きこもりになった児童生徒に対しては、行政と教育が連携し、一体となった途切れのない支援を行います。中学校における学校部活動。本年度から令和7年度までを改革集中期間とし、地域部活動への移行に取り組みます。学校施設の適正規模、適正配置。児童生徒数の減少、施設の老朽化も進む中、将来必要と見込まれる学級数を想定しながら、教育部内において協議を始めています。保護者や地域住民の皆様など、関係者の方々からのご意見もお聞きしながら、教育環境の維持・向上に向け、慎重に検討を進めます。切れ目のない子育て支援。本年4月に、社会全体で子どもの成長を後押しすることを目的として、子ども家庭庁が設置されました。これを受け、秋以降には国において子ども基本法に基づく子ども大綱が制定される予定となっています。本市では、妊娠期を含め、すべての子どもたちを切れ目なく支援できるよう、組織内のさらなる連携を図りつつ、職員体制の強化と、関係機関との密接な連携が可能となる組織づくりを進めることで、子育て世代が安心して暮らせる支援施策の実現に取り組みます。5. 将来を見据えた医療体制の整備。私立病院の建て替えについて、私立病院の建て替えは、私立病院の在り方検討委員会での検討結果である新築移転を前提とし、市内の公有地を中心に、 これまで賜ったご意見などを参考にして、慎重に検証を重ねてきました。令和4年12月市議会定例会では、奈良県産業会館を含む JR 高田駅東側広場を建て替えの最有力候補地とする構想案を発表させていただき、何をおいても市民の安全、生命を最優先にとの思いから、この構想案についてさらに深い議論を進めていくことができるよう、奈良県と県有財産の活用に関する協定を本年1月に締結しました。これを受け、本年5月に1回目の市民説明会を開催し、これまでの経緯や現在の状況に係るご説明をさせていただいたところであり、引き続き市民の皆様のご意見を頂戴しながら、丁寧に議論を進めていきたいと考えています。地域の安心安全な医療の提供。市立病院においては、建て替えのみならず、これからも地域の安心安全な医療を提供できるよう、現在、大和高田市立病院建て替え整備基本構想策定委員会を設置し、検討を進めているところです。この基本構想では、いざという時に頼れる市民から愛される病院への将来像を目指し、今後の市立病院の方向性や医療体制などについて検討し、将来を見据えた医療体制の整備に取り組んでまいります。具体的には、今後起こりうる南海トラフ巨大地震などに備え、災害拠点病院としての機能にとどまらず、災害医療の面からも強化に取り組みたいと考えます。少子高齢化に向けた医療体制の構築。急速に進む少子高齢化に向けた医療体制の構築に向け、すでに本年4月より、これまで市外の医療機関での対応となっていた心臓カテーテル検査治療の体制を市立病院でも担える体制へと整備させていただきました。今後は、がん医療につきましても、内科、外科、放射線治療科がさらなる連携を図り、建て替えに向けて緩和ケア病棟の新設を検討し、治療体制の強化と医療が地域で完結できる体制の構築にも取り組みます。子育てに関する領域について、昭和28年10月の開院当初から、市立病院に設置している小児科、産婦人科を引き続きこれからも担うことで、安心して出産、子育てができる街づくりにつなげたいと考えます。医療体制の整備について、令和4年2月実施の市民アンケート調査内の質問項目である、最も期待する医療サービスは、において、すべての年代から、24時間対応の救急医療、を望む声が多くありました。これを踏まえ、現在市立病院では、救急体制のさらなる強化に取り組んでいるところであり、まずは、救急患者の受け入れ件数、年間3000件を目標とします。なお、医療体制の整備は、医師の確保にも取り組む必要があり、今後も、奈良県立医科大学との連携強化に取り組みます。6. 災害に強いまちづくりの推進。現在我が国におきましては、南海トラフ巨大地震の切迫性が指摘されています。また、大型台風の襲来や、局地的豪雨の頻発など、異常な気象現象も多く発生しています。このような状況の中、本市としても災害の発生時に迅速な対応を行い、市民の生命財産を守るため、これまで以上に緊張感を持って備える必要があります。防災力のさらなる強化に向けて、自助、共助、公助がバランスよく機能した仕組みを構築していくため、自主防災組織の設立を促進し、当該組織と連携して、地域の防災意識の向上に取り組みます。また、火災時に迅速な消火活動を行い、災害の被害を最小限に抑えるため、消火栓の設置など、消防水利の充実を図り、市職員による住民参加型の実践的な総合防災訓練を実施することにより、 防災減災、減災は災害を減らす、への取り組みを推進し、災害に強いまちづくりにつなげたいと考えます。内水対策として、まず神田川流域の浸水対策として、奈良県高田土木事務所内での雨水貯留施設の築造を、令和6年度末の完成を目指して進めます。ドンゴ川流域の浸水対策として、大和高田市総合公園整備事業の進捗と並行しながら、浸水被害の軽減に取り組みます。合わせて、令和7年度末までに内水ハザードマップを作成することにより、内水による浸水情報と避難などに関する情報を市民の皆様に分かりやすく提供していきます。終わりに、以上2期目の市政を推進していくにあたり、私の考えの一端を表明させていただきました。引き続き、今後4年間の市政を託された者として、どのような困難にも立ち向かい、本市の明るい未来の構築に向けて全力で取り組む決意であります。最後に市民の皆様、市議会議員の皆様に対しまして、なお一層のご支援とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げ、私の所信表明といたします。